This is MIT Technology Review.
2022年6月1日掲載。中国版 GitHub、コードを検閲、遮断化、OSS 開発者に衝撃。5月18日の朝のことだ。中国の数千人ものソフトウェア開発者たちは、中国企業 GitD にホストされているオープンソースコードがロックされ、非公開になっていたことに気づいた。GitD は、国際的なコードリポジトリプラットフォームである GitHub の競合サービスで、中国政府の支援を受けている。GitD はその日の遅くに声明を発表し、ロックされたコードは手作業でレビューされており、今後はすべてのオープンソースコードが公開前にレビューが必要になると説明した。GitD は選択の余地はなかったと記している。MIT テクノロジーレビューは同社に対して変更理由を問い合わせたが、回答はなかった。中国政府がさらに厳しい検閲を実施したのではないかとの見方が広がっている。透明性とグローバルなコラボレーションを歓迎する中国のオープンソースソフトウェアコミュニティにとって、今回の動きは衝撃的なものだった。コードに政治が関わるべきではなかった。これがひいてはオープンソースプロジェクトに貢献する人々の意欲を削ぎ、中国のソフトウェア産業はコラボレーション文化を失うのではないかと開発者たちは懸念している。オープンソースソフトウェアにおけるコードレビューとは、コードの品質を向上させて、開発者間の信頼関係を築くためのものです。コードレビューに政治的な要素を加えると、その両方が損なわれ、ひいては中国のオープンソース運動を後退させることになるでしょう。商用オープンソースソフトウェア企業ジーナ AI の創業者で、ベルリン在住のハン・シャオは言う。GitD の台頭。2008年に設立され、2018年にマイクロソフトによって買収された GitHub は、世界中の開発者が自分のコードを公開し、互いに批評したり学んだりするために使用する定番のプラットフォームである。この一般公開されたコードは、企業や個人が作成した独占的なコードとは対照的に、オープンソースソフトウェアと呼ばれている。2021年時点で GitHub を利用している7300万人のうち、750万人は中国を拠点としており、米国外では最大のグループとなっている。しかし、このプラットフォームへの依存度の高さが、中国政府を警戒させた。特に、2019年の米国のファーウェイに対する制裁で、中国が未だに特定の外国企業やサービスにいかに依存しているかを思い知らされたからだ。GitHub はその一つである。同じ頃、中国ではオープンソース産業が急成長していた。テンセントやアリババといった大手企業が自社版の GitHub をリリースし、定評あるオープンソースコミュニティ、OS チャイナの支援を受けた GitD が国内競争の主導権を握り始めたのである。そこで2020年、中国の工業情報化部は、GitD をはじめとする企業や大学のコンソーシアムと契約を交わし、既存のリポジトリを中国の独立したオープンソースホスティングプラットフォームに成長させた。GitD のユーザー数は今や800万人を超えている。やがて、パフォーマンスやコスト、さらに海外からの介入を防ぐためなど、さまざまな理由により、GitHub よりも GitD を好む開発者が出てきた。北京を拠点とする研究科学者であり、個人と仕事の両プロジェクトで GitD を使用しているダニエル・ボーフェン・ジーペンリにとって、GitD の利点は、中国本土に拠点があるためサービスが早くて安定していることである。この近さにより、GitHub や GitLab よりもパフォーマンスが劇的に優れています、とリは言う。リは、GitD でホスティングされている24個のプロジェクトで、今回の変更の影響を受けている。政府とつながりのある機関は、GitD を利用する傾向が強い。軍や公立大学や国営企業は、GitHub が最終的に米国企業であるマイクロソフトに所有されていることを懸念しています、と、上海に住んでいる Git カフェの創業者であるトーマス・ヤオは言う。Git カフェは中国で最初期から存在した GitHub 風ウェブサイトの一つで、2016年にテンセントに売却された。彼によると、 中国では信頼性の高い VPN サービスを見つけるのが難しく、コストもかかるため、学生やアマチュア開発者が GitHub を使うのをためらうこともあるという。影響。今のところ、何がこの変更を推し進めたのかを知る手がかりはほとんどないが、当面はこのプラットフォーム上で、特定のタイプの言語が検閲されようとしている。Gitty の公式及び公開フィードバックページには、不明瞭な理由でプロジェクトが検閲されたことについて、複数のユーザーから苦情が寄せられている。おそらく、技術的な言葉がセンシティブな言葉と間違えられたためだろう。Gitty による5月18日の変更直後には、プラットフォーム上でホスティングされている公開プロジェクトが、予告なしに突然利用できなくなった。ユーザーは、これによってサービスが中断したり、さらにはビジネス取引が台無しになったりしたと苦情を訴えた。コードを再び公開するには、開発者が申請書を提出して、中国の法制度に違反するものや、著作権を侵害するものが含まれていないことを確認する必要がある。李は Gitty 上の全プロジェクトを手作業でレビューして、今のところ24件中22件が復旧した。ですが、おそらくこのレビュープロセスは一度きりのものではないでしょう。今後、プロジェクトをホスティングするときの抵抗が大きくなるかどうかが問題です、と李は言う。それでも、国内にはこれ以上の代替手段がないため、ユーザーは Gitty にとどまるだろうと李は予想している。人々は Gitty がやっていることを好きではないかもしれませんが、それでも Gitty は日々の仕事をこなすために必要な存在でしょう。これは長い目で見れば、開発者に無理な負担を強いることになる。コーディングをするときには、コメントを書いたり、変数名を設定したりします。コードを記述しているときに、自分のコードがセンシティブな言葉に引っかかるかどうかを考えたい開発者がいるでしょうか、と GitCafe の八尾創業者は言う。インターネットの他のほぼ全ての側面において、中国独自の代替手段を構築する方法は、近年うまく機能している。しかし、国境を越えたコラボレーションの直接的な産物であるオープンソースソフトウェアにおいて、中国は壁に突き当たったようだ。国内のオープンソースコミュニティを、グローバルコミュニティから生じるリスクから隔離しようとするこの動きは、オープンソース技術開発の中心的命題に大きく反するものです。メルカトル中国研究所のアナリストで、中国のオープンソースへの取り組みについての報告書の共著者であるレベッカ・ワルケサティは話す。中国のテクノロジストたちは、グローバルなソフトウェア開発の話題から切り離されることを望んでおらず、中国が目指す方向に違和感を覚えるかもしれない、とワルケサティは言う。中国政府がオープンソースを国有化して、独自のエコシステムを作ろうとすればするほど、開発者は政府主導のオープンソースプロジェクトに参加したがらなくなるでしょう。そして、早々にグローバルなつながりを断ち切ることは、中国のオープンソースソフトウェア産業が中国経済に利益をもたらす前に、急成長を果たすのを妨げる可能性がある。これは、近年政府が規制を強化する中で、中国のテクノロジー産業に影を落としているより大きな懸念の一部である。中国は、短期的な影響のために、テクノロジーによる長期的な利益を犠牲にしているのだろうか。国際的なオープンソースコミュニティや財団とのグローバルなつながりなしに、中国がどのようにやっていけるのか、私は理解に苦しみます、とワルケサティは話す。まだそこに到達すらしていないのです。以上、ゼーギャンの報告でした。